ラジオドラマで聞く名作文学。
これから話すのは実話な上に、その主人公というのが他ならぬ僕の弟なんだ。みんなも知っての通り、我が弟ながらなかなか心がけが良くて、世間の評判もいい立派な役人だ。ところがその日はいつにない猛烈な剣幕でね、僕と家内にいきなり切り出したんだ。
兄さん、どうか僕に女房を持たせてください。
真珠の首飾り、クリスマスの物語、レスコーフ。
まあ弟さん、一体何の冗談です？
姉さん、僕は大真面目です。僕はもう孤独地獄はうんざりです。寒い夜のひととき、可愛い女房と差し向かいになりたい。
おっと、独身生活のわびしさでおかしくなったか。結婚というのはまず相手を探さないと。
ごめんください、今日奥様と約束を。あら、お客様？
マーシャさん、いらっしゃい。こちら、うちの人の弟さん。初めてよね。
ええ、初めまして、マーシェンカと申します。よろしく。
マーシェンカさん、見つけた、この人だ。どうか僕と結婚してください。
え、私と？いきなり？
おいおい、いよいよもって弟はご乱心と決まったぞ。
ああ、可憐だ、マーシェンカさん。
そんな、あなたこそ。私、一生懸命尽くしますわ。
はあ、まったくキューピッドの早業には舌を巻いたよ。ごちそうさま。あとは若い者同士ごゆっくり。ただ残念ながら二人の結婚はうまくいかないと思った。彼らの幸せにはどうしても一つ障害がある。それはマーシャの親父さんだ。
なんだと？娘を嫁に？勝手にしろ。ただし持参金はビタ一文。やらんぞ。
マーシャの親父さんニコライはこの辺りじゃ有名な金持ちだ。しかもドケチの握り屋ときた。彼は上の娘二人を嫁にやるときも一銭も出さなかった。おかげでその娘さんたちとは絶縁状態って噂だ。夫婦の幸せには親からの祝福が不可欠だ。そうだろう？そして何日か後、クリスマスイブの夕方、僕と家内はマーシャの親父さんニコライの家に挨拶に行った。何をしに行って？もちろん弟たちと結婚式前の挨拶にさ。言ったろ、弟は立派な役人で仕事が早いのさ。
兄さん、忙しいところありがとう。
奥様も来ていただいて嬉しいわ。それじゃあ紹介します。
はじめまして、お二人とも。ニコライです。娘のためによくおいでなすった。
ニコライは思いのほか上機嫌で迎えてくれた。僕らは一通りの挨拶と儀式を済ませると、新しい夫婦二人を祝福し酩酊した。
それではここで我らの先祖の言葉を拝借。酔う楽しみはロシアならでは。乾杯。
乾杯。
まあそんな塩梅で僕らは楽しい時を過ごした。だがその中で一つ芳しくないことが起こった。ニコライはやはり持参金のことはお首にも出さずにいたが、その代わりに奇妙なプレゼントを取り出した。
娘よ、わしからお前に結婚の贈り物だ。どうだ、立派だろう。 お前の首にかけさせておくれ。
パパ、これは。
それは素晴らしい真珠の首飾りだった。真珠は大粒でふっくらと丸みがあり、首飾りの真ん中には黒真珠が輝きを放っていた。やはりこの男も人の親か。そう思ったんだが。
ひどいわパパ。ニコライさん、なぜこんなもの
を。突然マーシャが泣き出した。家内に至っては腹の虫を抑えかねたらしく、ニコライに文句を並べ立てた。
ご存知ないのですか？真珠は涙の象徴であり前兆です。それを二人の門出に送るとは。
いやいや、誤解ですよ奥さん。この真珠は涙を運んでくるものではない。そもそも一口に真珠といっても千差万別でしてな。まず海でできる海水真珠、これは確かに取る際目から涙が流れる。涙の象徴といわれる一つのゆえんですな。ですがこの真珠は川で取れた淡水真珠、真水なら涙は流れません。いかがですかな。今度奥さんにも差し上げましょう。
と言った次第で、家内もマーシャも納得し、笑顔を取り戻した。やがて夜は更け、女二人は先に寝室に入り眠りについた。だが我ら男三人はまだまだ飲み足らず、杯を重ねた。僕はその頃、ニコライの親父さん世間で言われるほど情なしでもないな、そう思っていたんだが。
ニコライさん、あ、いえお父さん、先ほどの真珠、申し上げにくいのですが、あれはもしかして。
ほうほう、婿殿、よく気づいたな。そう、あれは泣きの真珠どころではない。真っ赤な偽物だ。
やはり。
いくら可愛い娘でも嫁いでしまえば切り取ったパンも同じ。持参金も贈り物も不要だ。すまんな婿殿、当てが外れたかな。
お父さん、それは違います。僕が欲しかったのは妻だけです。持参金がなくても真珠が偽物でも痛くも痒くもありません。ただ一つだけお願いがあります。あの真珠のことは彼女には黙っておいてくれませんか。
ほう、どうしてかな。あれをがっかりさせたくないということかな。
それもありますが、困るのです。彼女の胸の底にお父さんに対する反感が芽生えるのは。
反感？言ったろ、娘はもうお前さんのものだ。わしのことなどもう関係ない。
お父さん、夫への愛も愛なら親への愛も愛です。幸福な夫婦になるためにはお互いを尊敬できなくてはいけません。そのためには妻の心から親に対する愛や尊敬をなくしてはならないと思うのです。
お前さん、なかなか言うではないか。わしはな、他人というものを信じておらん。愛だと？小説の作り物だ。上の娘と結婚した二人の男はな、揃ってわしからの持参金が目当てだった。そんな奴らに誰が金をくれてやるものか。するとどうだ、奴らはわしを恨んで娘たちを遠ざけおった。
そうでしたか。
だがなるほど、お前さんは奴らとは違うらしい。いいだろう。そら、ここに5万ルーブルの手形がある。受け取れ。どうした、遠慮はいらん。持参金だぞ。 当然の権利だ。
お父さん、こいつはいけません。お断りします。
なんだと、わしに恥をかかせる気か。
僕らにだけ持参金を送るのは間違っています。確かにマーシャは喜ぶでしょう。ですが彼女の姉さんたちがこれを知ったらどう思うでしょう。きっと仲違いの原因になります。そしてお父さんを一層恨むでしょう。どうかお願いです。娘さんたちみんなの幸せを考えてはくれませんか。
お前さん、おい、マーシャ、マーシャ。
どうしたのパパ。
おお、すまない。愛する娘よ、キスをさせておくれ。お前はいい婿殿を引き当てたな。
あらパパ、私引き当てなんぞしませんわ。神様から授かったんですわ。
ではその幸福を少しばかり増やさせておくれ。ここに5万ルーブルの手形が3枚ある。1枚はお前のものだ。残る2枚はお前から姉さんたちにおやり。これはお前からの志と言ってな。
まあ、パパ、それじゃ姉さんたちと？ありがとうパパ。
お立ち、お前はもう奥様だ。わしにひざまずくことはない。実はな、マーシャ、婿殿、すまぬが言わせてくれ。あの真珠は偽物だ。わしがずっと昔心を許した親友に一杯食わされた代物だ。希代の一品だと欺かれ、まんまと騙されて、あの日からわしは
お父さん。
だがお前さんの亭主は違う。この男は決してお前を裏切ることはない。またそんな男をどうして裏切れよう。さあ明日はミサに行こう。お前たちの幸せを祈りにな。おう、主よ、若き夫婦にクリスマスの祝福を。
そして優しい父さんにも。
はい、ご清聴ありがとう。僕の話はこれでおしまい。どうだい？嘘偽りのない実話だし、ファンタスティックで明るい結末のついたなかなかのクリスマス物語。はばかりながら思うんだけどね。それじゃ皆さん、良いクリスマスを。せーの、
メリークリスマス。
聞くドラは YouTube にもチャンネルを開設。チャンネル登録お待ちしています。そして Twitter で独り言をつぶやいています。詳しくは公式サイトからどうぞ。